こまーす。いやー、びっくりしたね。自分もびっくりしたし、まさかっていう、こんな時間にみたいなね。まあびっくりしたんでしょうけども、できました。心理戦で絶対に負けない本っていうやつの、実践編の第5章をやりたいというふうに思います。はい。でですね、もう早速、レッスン見。633、この時間はないわ、後で録音もらうと。これが普通の反応っていうか、起きてる時点ですげえと思うけど。で、635、こんな時間に来るとは驚きであるっていうレッスンを、自分がスタートして、で、あんまり立ってないところでもうしてくる時点で自分の方も驚きです。はい。よく起きててすぐ反応してんなと思って。で、636、来るんじゃないかと思ってピザとラーメンを食べて待ってましたと。食いすぎ。で、637、つうか来るんじゃないかと思ってて、もう、かなり危険な賭けですよね。来るんじゃ、仮に来たとしてもですね、来なかったとしてもですね、その時間に食っちゃうのはもうドアウトですから気をつけてください。で、637番、この曲着メロにしてるもんで必死に携帯探してたらラジオだったと。どういうことだ。始まって押して、やったら、次元転移になってたから、携帯探したんだ。なるほどね。聞いたらこの曲流れてるよっていうね、はい、じゃあ行きましょう。やりたいと思います、で638が待ってたよと。すげえな、4時だぞもう。5章読んだら終わりにしますからね、さすがに。面白いぐらい、いつもとリスナー数が違うから、うんふんふんっていう、まあ、しょうがないですね。こんな時間にやってますから。これだけ聞いてるだけでもすごいです。多分4人ぐらいしか聞いてないと思う。はい。まあ、行きましょう。心理戦に絶対負けない本、実践編第5章、資料データを武器にするっていう、ところから。行きたいというふうに思います。じゃあ行きましょう。ある事象を示すのにデータは非常に有効である。しかし物事を客観的に示しているはずのデータすら見方示し方でその印象は全く変わるのだということで、錯覚でアピールせよっていう項目から言いましょう。あ、639番、タバコ買いにコンビニ行ってくるけどおっちゃんなんかいると。俺ね、最近ハマってる飲み物でですね、今まだあんのかな、あの小祝のね、青リンゴのあの飲み物あるんですよ。小祝ブランドの青リンゴ、あれ大好き。今すんげー大好き。もうハマってるね、あれ。大体見たら行ったら買っちゃうね。あとね、軟骨、軟骨買っといてください。はい。で、640番さんは卵豆腐よろって書いてあるんで、そうですね、そういった形で、はい。で、行きましょう。錯覚でアピールせよ。40% という数字をあなたはどう評価するだろうか。多いと思うだろうか、それとも少ないと思うだろうか。例えば、ある製品における自社のシェアが 40% だったとする。この分野では自社が非常に強い力を持っていることを何らかの場であなたが強くアピールしたかったとする。さてどうするだろうか。資料に載せるグラフを少し変えるだけでその効果を高める方法がある。左のページの図を見てほしい。ここには同じ数値を示したグラフ A とグラフ B の2つがある。もしこれまであなたが普通に A のグラフを使っていたのなら B に変えるだけでいい。これで終了だ。たったそれだけと思ってはいけない。この違いが実は非常に有効、重要なのだ。 B のグラフは心理学的に見ると錯覚を起こしやすいグラフである。心理学にはゲシュタルトの法則と言われるよく知られた法則があり、人間はできるだけ安定した形で物事を捉えようとする。 という傾向があることが分かっている。 B のグラフは下向きのひし形でどっしりと構えるような安定感を見せている。つまり B のグラフは無意識のうちにうちの会社はこんなに安定しているのですよというイメージを相手に叩き込むことができるのだ。さらに下向きのひし形は末広がりという縁起の良いイメージをも与えるから、結局数字以上の視覚効果を与えることもできるのである。ということで、まあ、絵が、見えないので、どういうふうに説明しようかということなんですけども、円グラフで、自社がまあマックスじゃねえや、その 40% のシェアを持ってますよというふうなのを示して、他の会社に関しては 30%、10%、7%、3% でその他で 10% っていう形で、うちはこれだけ、シェア占めてますよというのを示すグラフなんですけども、 A のグラフっていうのは基本に、忠実、当社っていうその 40% のやつがまず、なんていうのかな、まあ時計回りに普通に40、30、10、7、3、10っていう形で、当社、F 社、N 社、S 社、M 社、その他っていう形で並んでる円グラフですねまあ普通のやり方ですよね。で、当社ってところは黒く塗りつぶされてて、書いてある、うん、で、B のグラフっていうのは F 社の 30% がまずスタートで、来て、その後当社の 40% っていうのがぐーっとその下側にだから 30% から 70%のところまで、黒く塗りつぶされてて、その後10、7、3、10と、ただあの場所が違うだけですね、下っ側に来てるか横っ側に来てるかっていうだけです。ただそれだけの違いで、続き A のグラフについても一言付け加えておこう。これは一般的といえば一般的なグラフだ。しかしまず安定した形になっていないし、これだけを見ると人はやはり残りの 60% に目が行ってしまうのである。つまり交渉相手とすれば、でも 60% のシェアは他の誰かさんに取られてしまうというわけでしょうとか、たかが 40% じゃねえとついつい言いたくなってしまうグラフなのだ。この原理は最近ある企業の CM でも実際に用いられていた。 40% 割引を示すグラフを見せるときにグラフ B を見せているのだ。筆者は初めてこの CM を見たとき、ゲシュタルトを使ったうまい CM だなとひどく感心したことを覚えている。この CM を見た人たちはおそらく 40% では済まないイメージを植え付けられたに違いないのだ。一体この CM を見た国民のどれくらいがイメージに騙されずに正常な判断を下せただろうか。もちろんこの企業がずるい CM を使ったと言っているのではなく、人間の自然な傾向をデータ作りにうまく活用した目立たないが画期的な例だと思ったのである。で、次、分けて示せっていう題あなたは化粧品の訪問販売員、会社は歩合制であるが最低限のノルマが毎月決められている。ノルマに達しない場合はボーナスカットという一種の罰則もある。しかし最近このノルマが厳しいということで若手社員から文句が出た。ノルマをもっと緩やかなものに変えてほしいという運動が起こったのだ。もちろん上司側はこの運動に反対である。あなたはちょうど中堅どころの役職であり、若手社員たちの意見と上司側の意見を何とかして折り合わせなければならない立場にいる。さてどうすればいいか。まず考えられるのは若手社員たちの声を無視して握りつぶしてしまう戦略だ。だがこの作戦は強引すぎて彼らのやる気を削いでしまい、勤務怠慢などの副作用を起こす可能性がある。かといって安易に変更したのでは、新入社員にはいい顔ができても上司からはあいつには監督能力がないと思われてしまう。あなたとしては上司の意向に沿いながらも若手社員を満足させるのが最も望ましい。初めのうちは若い社員を一人一人飲みに連れ出しては話を聞いていたのだが、これでは時間とお金の効率がすこぶる悪い。こうした状況ならやはりデータに語らせてはどうだろうか。データというのは客観的な事実だから、あなただけの意見ではないことを示せる。つまり言い方は悪いかもしれないが責任逃れができるのだ。 そこで早速社内中でアンケートを取り、それをもとにノルマ変更派若手と現行維持派上司たちの代表と会議を行うことにした。ちなみにアンケート結果は変更を望む 60%、 現行維持 40% で、明らかに上司側の分が悪い。あなたは中立派と見られ会議の議長を押し付けられているが、裏では上司からどうしても現行維持で押し通してほしいという強い要望がかけられている。そこであなたは会議で使う資料に一計を施した。次はアンケート結果を示したものである。問い、あなたにとって望ましい基本ノルマはどれくらいですか。50件今のまま 40%、 40件 26%、 30件 17%、 20件 12%、 それ以下 5%、合計 100%。 確かに変更を望む人は 60% もいるのだが、その望みはまちまちである。したがってとてもみんなの要望を叶えられそうもない。その点現行維持であれば少なくとも 40% の人たちを満足させることができる。多数決の原理からしてもやはり現行維持が望ましい。こうしたデータを突きつければ変更派の躊躇、戸惑いを誘うことは間違いない。なぜなら一口に変更を望む人が多いと言ってもみんなの望みがバラバラなのだから。これは分割法、自分に有利なように数字を分けようというテクニックである。君主論という書物を記したマキャベリによると、最も賢い統治法は少数に分割して個別に統治することであるという。例えばある国を攻め滅ぼして植民地を作り上げても、元々の地元民が反対している場合は統治が難しい。至る所でゲリラや反抗が生じるからである。そうした場合には個別の反抗を潰すことで全体的な反抗を食い止めることができるとマキャベリは言うのだ。つまり反抗の流れが全体としてまとまる前に潰しやすい少数者に目をつけ、それを完膚なきまでに叩き潰すのである。それを繰り返せば全体としての反抗心は消失するという算段だ。さらに分割法は警察の取り調べでも用いられている。ある集団が逮捕されると、警察はその集団を一箇所に集めて事情聴取するのではなく、一人一人を個室に連れ出して尋問するのである。すると集団では生きがって犯行を続けていた人たちが借りてきた猫のように従順になり、あっけなく白状してしまうことが少なくないというのだ。さっきのアンケート結果も実はこの分割法を巧みに用いたものなのである。変更派データを一緒にしてしまうと 60% の多数が変更を望むことになり、どうしても変更せざるを得なくなる。そこで希望するノルマはという点によって少数に分けてしまい、変更派が望むノルマはみんな違っていることを強調するのである。ちょっとずるいやり方だが、データが示しているのだからあなたの責任ではない。また変更派には自分たちの要望を取り上げてもらい、社内会議にかけてもらったということで、ある種の満足感を与えることができる。中には変更するかどうかが本当の問題ではなく、ただ話を聞いてもらいたいというだけの人も結構多いのだ。したがって〇〇さん、かっこあなたの名前、忙しい時に会議までかけてもらってすみません、変更してもらえなかったのは残念ですけどありがとうございましたとの声まで届くかもしれない。一方上司からは〇〇君よくやってくれたね、現行位置できて安心したよというねぎらいの言葉がかけられることは間違いない。要はデータの示し方なのである。で次、まとめて示せ。マーケティングリサーチは重要だ、言うまでもない。だがマーケティングリサーチの結果と自分の願いが食い違ってしまったとしたらどうするか。つまりあなたとしてはぜひとも市場に出したい製品なのだが、マーケティングリサーチの結果があまり著しくないものだったとしたら、もちろん会議でみんなを納得させることができれば製品として世に送り出すことができる。ところがあなたは話し下手でとても参加者を納得させられそうにない。話し下手でもリサーチ結果がきちっと出てくれればそのデータを元に押し切ることもできたのに。しかしあなたの感性が、あなたの全身が必ずその製品は売れると信じている。もし無理に市場に出してさっぱり売れなかったら責任を取って会社をクビになっても悔いはない。それほど自分では推したい製品なのだ。 あの売れに売れたクリスチャン・ディオールの香水プアゾンでさえマーケティングリサーチの結果は惨々たるものであった。フランスでは売れても日本では絶対に売れないとさえ言われた。マーケティングリサーチでは匂いがきつすぎる、強烈すぎるとされ、あなたは購買すると思いますかと尋ねたところ、女性たちから買わないと言われた。だがいざ売りに出してみると、オリジナリティがあるといった理由で爆発的に売れたのである。自分の製品も売れるはずだ。マーケティングリサーチの結果が多少まずくても売れるはずだ。それならいっそ企画を通すためにデータをメイキング、簡単に言うとでっち上げてしまうことをして会議にかけようか。そんな悪魔のささやきすら聞こえてくる。しかしデータをメイキングする必要などない。少なくとも次のようなデータならやり方次第で参加者を納得させることができるのである。問い、この製品を購買したいと思いますか。価格は無視して回答してください。絶対に購買したい 17%、 購買したい 13%、 購買しても構わない 12%、 よくわからない 23%、 あまり購買したくない 22%、 購買しない 10%、 絶対に購買しない 3%。パッと見た感じ、買いたいと思っている人が少ないとの印象を受けたのではないだろうか。またあまり購買したくないと答えた人が結構いるなとの印象も受けたはずである。したがってこのデータをそのまま見せるのはためらわれるだろう。それならどうするか。ここで一つのテクニックを使うことにしよう。それは統合法、自分に有利なように数字をまとめようというテクニックだ。つまりよくわからないという項目を抜きにして、製品を購買したいと思っているグループと購買したくないと思っているというグループに統合するのである。すると次のようになる。問い、この製品を購買したいと思いますか。購買したい 42%、 購買したくない 35%、 どちらとも言えない23%。さてどうだろう。決定だとはならないまでも、先ほどと比べれば間違いなく自分に有利な印象を与えることができるのではないだろうか。購買したいと回答したものが最も多いとはいえ、どちらとも言えないという中間層が 23% もいます。ですからこの層を取り込めるようにもう少し改善を加えればという方向に話を持っていくことができる。また結果をよりクリアにするため、上位2項目と下位2項目だけに絞った結果もお見せしますとやってもよい。すると今度は購買したい人が 30%、 購買したくない人が 13% になり、買う買わないで比べると倍以上の人が買いたいと思っているとの印象さえ与えることができる。さらにかなりしつこくやるのなら、上位1項目だけを取り上げて、絶対に買いたいと回答してくれた人は絶対に買わないと言った人のおよそ6倍もいましたという結果を示すこともできる。6倍とは大きく出たものだが、もちろん嘘はついていないのだから何の心配もいらない。いかがだろうか。統合したデータを資料にすれば会議でも負けない気分になれないだろうか。自分に都合のいいデータだけを示すことはためらわれるというのであれば、こう考えてみてほしい。第一に、あなたは一つも嘘をついていないということ。第二に、あなたは製品に自信を持っており、マーケティングリサーチの結果はまずくとも絶対に売れることを確信しているということ。この二つがあれば、統合法を使う理由が十分に存在することになる。別に詐欺をしているわけではないのだから、堂々としていればいい。自分の代わりにデータに語ってもらうだけなのである。で、次、強いデータは最初か後か。セールスマンの中には会社から支給された資料をそのままお客とのやり取りに使おうとする人がいる。またプレゼンで何とか自分の企画を通してやろうと、自分に有利なデータを片っ端から資料の中に盛り込む人がいる。しかし残念ながら、資料に載せるデータの順序に気を配っているビジネスマンは驚くほど少ない。資料の中に含まれるデータの中には非常に重要なものからあまり重要でないものまであるだろう。それを平板に平板に来列しては、せっかくのデータも力を発揮できない。つまりどういう順序で相手に見せていくかを考えなければならないのである。より具体的には、これだというデータは最初に持ってきた方がいいのか、それとも最後の方に持ってきた方がいいのかとの問題である。実は心理実験からは次のような原則が導かれているのだ。相手の興味関心が薄い場合、強いデータを先に出しなさい。 客に興味を持ってくれている場合には最後の最後にそのデータを示しなさい。これはスポンバーグという心理学者によって明らかにされたことだ。スポンバーグによると、相手が気乗りしない場合、初めに目の覚めるようなデータを示して興味をこちらに引きつけることが大切だという。もしこれで動かなければ、最後に持っていっても所詮は無駄だからである。逆にこちらの話に乗り気な場合には、なるべく関連する他のデータで証拠固めをしながら、最後の最後で強烈なデータを見せる方がインパクトは強くなるというのだ。この実験結果を活用すれば、資料の順序はお客の興味次第で変えていくと効果的ということになる。優秀なセールスマンは2種類の資料を作るべきで、玄関先で断られそうな場合には強烈なデータが一面に載せてある資料、少しでも話を聞いてくれる素振りのお客には最後の最後でそれが示される資料の2つを用意すべきなのだ。とはいえ、2種類の資料を使い分けるのはちょっとというセールスマンもいいよ。そんな人はまず最初に強烈なデータを示す資料作りを心がけるべきである。というのも、最初インパクト説を支持する実験結果が多いからである。例えばペニントンという心理学者がいる。彼は大学生を使って模擬的な裁判場面を再現してみた。具体的にはハリソンというレイプで起訴された人物に対し、最も強い有罪証拠を最初に出した場合と最後に出した場合との影響力を比較したのである。すると、有罪証拠が最初に出された時に陪審員役の大学生たちは、ハリソンは有罪だと宣告する確率が高まった。つまり最初に強いデータを突きつけた方が効果的だったのだ。次の表は実験に参加した陪審員たちの評価結果である。表、有罪証拠の提示順序による評決の変化。最初に有罪証拠を出した場合、レイプ犯として有罪と認めたものは 22%、 未遂であると言ったものは 14%、 無罪であると言ったのは 12%。 最後に有罪証拠と示した場合、レイプ犯として有罪と言ったのは 10%、 未遂であると言ったのは 23%、 無罪であると言ったのは 15%。 この結果をペニントはこう解釈する。最初に結論を出しておけば、相手はその結論を自分の頭の中で何度も反芻して考えてくれる。その分だけ記憶に残りやすいのではないかと。セールスマンにとっては身も負担もない言い方だが、ほとんどの消費者はセールスマン、特に訪問販売のセールスマンを嫌っていると考えておいた方が良い。だからこそ強烈な資料は最初に示すべきなのだ。会社によってはセールスマンが携帯する資料が小さな文庫本くらいの厚みになっていることもある。確かに資料が多いのはいいことだが、興味のない客に話を分かってもらうためには、目を引くデータを載せたビラ1枚の方が効果的なこともあることを理解しておこう。会社から渡されたからといってその資料をそのまま使う必要はない。自分自身の判断で短い切り抜きを作ってしまい、それを元にセールスをしてもいいわけである。会議で使う資料の中にも、作った本人の気真面目な性格がそのまま出ている資料がある。厚みは十分あり、内容も悪くないのだが、一番言いたいことがよくわからず、発表を聞いているうちに次第に眠くなるような資料だ。こうした資料に時間や労力をかけるくらいなら、思い切って A4 用紙1枚くらいに必要なデータだけを載せた紙を配るようにした方がよい。資料は長さではなく、読みやすさ、理解のしやすさが重要なのである。次、海外で売れたは本当か。どうも日本人はデータを過信するところがある。数字という魔物に翻弄されるのは仕方がないとしても、あまり過信しすぎるのは考えものだ。ビジネスではどこにでも数字がついて回るのだが、データをどの程度信用すればいいのだろうか。ここではどういうデータを信用し、どういうデータを信用してはならないかを考察しよう。よく工場などで行われる生産性についてのデータ、これは一般に信頼できる。例えば月々の生産量はほぼ一定しているものだから、生産高がガクンと下がるようであれば、機材のどこかに異常が発生していると推測してほぼ間違いないのである。次にマーケティングリサーチのデータ、これも一般には正しい。確かに調査では良かったのに、市場に出したところさっぱり売れ行きが伸びないということはあり得るが、ほとんどの場合そうした心配は杞憂である。 昔のマーケティングリサーチと比べ、最近ではコンピューターを使った高度な解析ができるから、きちんとしたデータさえ取れれば予測精度は相当に高いのである。では海外から入ってくるデータはどうか。これはかなり怪しい。つまりフランスで売れたとかアメリカで売れたというのはあまり信じない方がいいのである。なぜなら心理学の調査によると、データ発信地から離れれば離れるほどそのデータの正確性は失われるということが分かっているからだ。データ発信源が遠いほどその間に人間が介入することが多くなるわけで、人間の憶測とか希望といったものがデータに入り込んでくる余地が増えてしまう。情報としてのデータ精度は離れれば離れるほど悪くなるのである。1964年、アラスカでマグニチュード 8.4 の地震が起きた。この地震による被害でどのくらいの死者が出たのであろうか。クアランティリーという心理学者が新聞のデータを丹念に調べたところ、奇妙な出来事に気がついた。つまり地震の震源地から離れた地域の新聞ほど死者の推定値を誤って見積もっていたのである。次のデータを見てほしい。これは震源地のアラスカから遠い地域で発刊されている新聞から順番に死者の推定数を示したものである。新聞が発行された地域、オハイオ州コロンバス、死者の推定数1000人、シカゴ500人、シアトル300人、アンカレージ100人。どれもこれもとんでもない数字だ。というのも実際の死者数はたった7人だったのだから。新聞という公共のメディアさえこのような間違いを犯すのである。データというのはデータを取った地域から離れるほどとんでもない結果になってしまうのだ。別の例では東京でタレパンダというキャラクター商品が売れに売れていることがテレビ等で大きく報道されていたことがある。しかし東京で売れたこのタレパンダは関西地区、とりわけ大阪ではそれほど売り上げは良くなかったという。見方を変えれば、東京で売れたというデータは関西地区にはそれほど役立たなかったのだ。人の好みには地域性があるのだから、当然データにも地域性がある。したがって鹿児島や沖縄で取ったデータが北海道で通用するかというとそうでないように、海外で売れたという情報もある程度疑ってかからなくてはならないのである。もう一つこんな調査がある。1986年にチェルノブイリで悲惨な原発事故が発生した時に、ニューヨークの新聞は死者2000人と報道し、旧ロシアの新聞は死者2人というデータを出した。これは政治的背景、情報統制、恐れ、希望など人々の様々な思惑や感情が主観的データを形成してしまうことを示す非常に良い例である。結論、離れた地域から得られたデータを過信しないこと。インターネット時代だから生の情報がすぐに手に入るからといって安心してはいけない。むしろ情報が手に入りやすい分、さらに警戒心を強める必要がある。距離的、時代的な差があるときには普段のデータよりもずっと疑ってかかるべきなのだ。で、次、そのデータは本当に必要か。安くすればするほど売れる、内装に金をかければかけるほど客は喜ぶ、これらの言明は共に事実であろうが実行となると話は別だ。お金は湯水ではないのだから、予算なり見積もりに従って制限が加えられるからである。したがってこの事実には全く現実性がない。よく新規事業を始めようとする人が売れている店のやり方を真似て失敗するのも、両者の会社で利用できる事実が違うということを知らないからである。他社が実行可能であっても自社で実行可能かといえば必ずしもそうではない。10人いれば10通りの事実が出てくる。つまり利用できる可能性という点によって事実は異なってしまうのである。当たり前の話なのだが、我々はこれをすっかり忘れてしまっていることが多い。例えば素晴らしい記憶力を持っている人がいるとしよう。この人にとってビジネスマンは全ての取引先の電話番号を暗記しておくものだという言葉は事実である。自分が実践できるからだ。しかしこの事実は別の人物には利用できない。したがって記憶力の良い人にとっての事実、データというのは他の人には全く参考にならないのである。別の例を出そう。地方にあるために職場のスペースをゆったりと取れる企業があるとしよう。 この企業では他人とある程度距離を取っておいた方が切迫感がなく緊張せずに仕事ができるという心理法則を利用することができる。しかし隣の人と肘を突き合わせるような小さなスペースしか取れない都会の企業ではこの法則を利用することは現実的にはできない。小さなスペースしか取れない都会の企業では、あ、違う、ごめんね、もう一回言っちゃった。この法則を利用することは現実的では、できない。つまりここに何らかの事実があったとしてもそれを利用することができなければ全く不必要で無駄な情報ということになりかねない。ビジネスの世界ならばなおさらである。例えば最近従業員の生産性が落ちてしまい、どうにかしてやる気を高めたいと願う会社があるとする。そのため従業員を対象にした調査を実施したところ、今よりももっと賃金を増やし勤務時間を減らせばやる気が高まるという結果が得られたとする。これは当然といえば当然の結果だが、実行できないのならわざわざこんなデータを取る必要がない。実行可能な項目を最初に作っておき、その枠内で何らかの改善策を講じるべきなのである。ビジネスでは売上に直接結びつかないようなデータを取っても無駄であるはずなのに、そうしたデータを一生懸命集めている企業は多い。別に研究者になるわけではないのだから役に立たないと思うデータは初めから取らないか、さっと捨てるに限る。もしかしたら役に立つかもという罠にはまらないように気をつけるべきだ。確かに広くデータを取っておくと意外な点が浮かび上がってくることもあるのだが、日本人の完璧主義的な習性からか不必要なデータに振り回されている人が多いように思えるのである。もう一つ必要なことは、事実から自分にとって必要な結論を引き出せということである。つまりどんなに事実が確かでも自分に必要でない結論を出したら意味がなくなってしまうのだ。マンステッドとヒューストンという心理学者は次のような、諸説を述べているので、それを紹介しよう。あるところに科学者がいた。彼は現地に飛び跳ねるノミを科学的に研究することにした。彼はまずノミの6本足のうち2本の足を取り去り飛べと命じた。するとノミは残った4本足でピョンと飛んだのである。そこで彼はさらに2本の足を取り去り飛べと命令した。今度もノミは飛ぶことができた。ついに彼は最後の2本の足を取り去り飛べと命じた。ノミは飛び上がらなかった。そこで彼は研究レポートを取り出し、こう結論を書き込んだのである。ノミは6本の足を取り去られると耳が聞こえなくなるらしい。この話のおかしさは、きちんとした事実を得ておきながら全く役立たずの結論を導いてしまっていることにある。もう一つよく取り上げられる話がある。ある国に靴を売りに行ったところ、皆が裸足であるのを見て A さんは裸足だから靴は売れないと結論したのに対し、 B さんは裸足だから靴を売る余地がたくさんあると考えたという話である。これもビジネスに役立つのは B さんの結論だ。事実とかデータというものは役に立ってこそ意味がある。だからこそ同一の事実でも何とか自分の利益になるような結論を導くべきだ。データの重要性は簡単な物差しで評価できる。自分自社にとって利用できるかどうか、必要であるかどうか、それだけなのである。次、何度でも繰り返せ。消費者はよく特定の事実、例えば値段やブランドだけに目を向け他を無視することをやる。いや、消費者としてだけではない、人間の視野はそれほど広くないため、我々は一つの事実から全てを判断し行動を起こしていることが非常に多いのである。データに対する我々の見方にも同様のことが言える。事実がたった一つしかなくとも、それを支持する報道が多くなされれば、それは信憑性が高いのだと思い込んでしまう。例えば1990年の後半にアメリカ中西部で起きた地震パニックについて考えてみよう。ニューメキシコ出身の経営コンサルタント景気症違うわニューメキシコ出身の経営コンサルタント兼気象予報士であったブロウニング氏は1990年12月3日に 50% の確率で地震が起こるだろうと予測した。しかもマグニチュード 6.5 から 7.5 の非常に大規模な地震であると推定した。普通ならバカげたニュースとして失笑を買うところだが、中西部のテレビ局は視聴率稼ぎと、何度も放送したのである。もちろん専門の地質学者には根拠がないとして全く相手にされていなかったのだが、何度も放送を見せられた人々にはたまらない。何度も放送されたことが話の信憑性を高めたのだ。 当然地震などは起きなかったが、イリノイ州の保険会社は地震保険の売り上げを伸ばすことに成功したのである。ここから興味深い心理法則が導かれる。それは根拠の薄いデータでも何度も何度も繰り返し提示するだけで信憑性のあるデータに化けるということである。こんなに繰り返すのは信憑性が高いからだろうという本末転倒の誤った推測をしてしまうからだけではなく、何度もそのデータに接することでそのデータが記憶の中に深く埋め込まれることも一因だ。しかも1990年といえば、その前年の1989年にはサンフランシスコ地震の被害があったのである。イリノイ州の住民はこの被害の記憶がまだ鮮明であったろうし、なおさらブローニング氏の予測を信じやすかったのだろう。データを何度も繰り返して提示することの有効性はウィルソンという心理学者によって証明されている。ウィルソンは建築発注会社と下請け会社の契約請求に関わる民事裁判の最終弁論を収録したビデオを2つ作ってみた。1本のテープには親会社の言い分を弁護する10の主張が盛り込まれており、もう1本のテープには2、3の主張だけが含まれていた。もちろんこのテープを見た人々は10の主張を見たときに説得力が高いと感じていたのである。この場合 82% の人が説得された。 2,3 の主張の場合には 46%。 主張というのは数を多くしても内容はそれほど変わり映えのしないものだったのだが、数の多さによって、すなわち何度も繰り返し提示されることにより説得効果が高まったのだと考えられる。古典的な広告研究では、人々は同じ広告を3回見ると もうその広告に飽きてしまうとされていた。しかしそれは全く同じ広告だったからである。微妙に表現を変えれば、何度も何度も繰り返した方が説得力は高くなる。実際近年の広告研究では、繰り返すほどに効果が高まることを示す実験結果も揃ってきている。最近〇〇編、バツバツ編というように微妙に内容は変えて、過去主人公は同じだがシチュエーションや脇役やオチが変えてあったりする、一つの商品に対する複数の CM が全く同時期に流されるようになっているのも、こうした効果を狙っているものと考えられる。このような CM は目新しいものに人々は惹かれるという新規性と、本説で述べた繰り返しの重要性の両方を満たすものであるから、有効性が高いことはまず間違いない。例えばこの法則をプレゼンテーションに生かしてみるのはどうか。同じデータであってもグラフの作り方を変えたりして何度も提示するのだ。同じものでも見方をこのように変えますとやれば、繰り返すことにおかしさはない。とにかく人間の情報処理能力というのは限られているのだから、複雑な話を複雑なままで伝えるわけにはいかないのだ。分かりやすい形に分割して最も効果的な話だけを繰り返す。これが人間の情報処理能力に見合った適切な方法なのである。子供を教育するのと同じように、分かりきったことを何度も繰り返す忍耐がビジネスにも必要なのである。以上、これで5章、資料データを武器にするっていうのの項目、項は終わりです。これははっきり言ってプレゼンテーションとかはだいたいね、仕事でいろいろ使うっていうのはほとんどの人があり得るだろうから、誰かに何かを伝えなきゃいけない、まあ、上司とかね、結果報告なり、調査報告なり、いろんなのあると思うんで、こういう風なところは、気をつけて、多分やってるだろうし、気づかずにそのね、そういう風にやってるだろうし、逆にあそうかっていう、なんだろう、当たり前のこと言われてるんだけど気づかないみたいなね気づか、なんつうの、そういうことをやればよかったな、そうだ、そういうのもあんだよな、当たり前だけどさっていうのもあったかもしれませんね。今のところで結構今のは実践的に本当に使える部分がいくつかあったのではないでしょうか。はい、というわけで、これで5章終了で、今日は5章だけですから、てかもう遅いっていうか早いっていうか、なんていうかよくわかんないけど、4時半ですからね、この辺で終わりにしましょう、はい、6章はめちゃくちゃ長いんですよ、うん、6章7章最終章っていうかあるんですけど、6章7章はそこそこ長いですね。1回の配信じゃちょっときついかな。 6章は長いですね。6章はちょっと、6章7章で1回の配信でやるんだとしたら1時間半2時間ぐらいかけるかもわかんないですね、とりあえず、そんな感じで、今回はこの辺で、終わりにします。はい6章7章は長い、だから次回に回しましょう。最終章はねただのまとめなので、まとめはですね別にそのコードで、ピックアップしてね、こういうことを言ってましたよというのを書いてあるだけなんで、基本はまあ7章までで、終わりにしたいというふうに思っております。だからあと1回の配信で多分終わるのかなというふうには思うんですけどね、おそらく、そうしたら、次から、別の、やつをやりたいなと、何やるかちょっと今考えてますけど、本当にクリムゾンの迷宮読むか、またまた違うやつをやるか、なんだっけ、師匠シリーズ、増えたよとか言ってた方がいたんで、一回そういうのを読む、回を挟むとかね、師匠シリーズ他何か、読んでない部分でね、今までやってたやつで読んでない部分が出てきたよっていうのがあったらそれをちょっと言ってみるとかですね、そういった形でちょっと攻めるのもいいかなっていうのがあるんで、とりあえずは、この心理戦のやつの、6章7章次回やってですね、からまあ考えようかなというふうに思っております。はいで、ジータ641、って書いてあるんですけど寝た方がいいわ、はい、というわけで、終わりにしましょう。マジで買ってきてる、マジで買ってきてんじゃん。642、ただいま、あれはちょうど終わっちゃったかと。てかすんげーかかってんな、コンビニ行って帰ってくるだけなのに。小祝のはミルクと蜂蜜ってのしかなかった。マジか、青リンゴもうねえのかな。あと卵豆腐もなかったから厚焼き卵買ってきた。さてどうしようと。てかマジで軟骨買ってきてんじゃん、本当に買ってきた卵豆腐よろっつって厚焼き卵買ってきた。何マジで金かけて買ってきてんのよ、シャレじゃなく。やっちゃってるわ。さてどうしようと。寝て、起きてから食った方が、今食っちゃうとまずいと思うんだよね、本当に買ってきてんじゃんよ、すげえな。行っていい、そっちの家。まあ、ありえないですけどね本当に買ってるよ、すごいな。わざわざわざわざお金をかけていただき、だってミルクと蜂蜜なんて俺小祝のやつ買うかな。自分は小祝だっつってもミルクと蜂蜜っていうのは買わない気がするな。でも一回買ってみようかな。じゃあ厚焼き卵買ってきちゃったんだ。そうか、ご苦労さんです。はい、お疲れさんでした。はい、というわけでですねあ、じゃあ来ますかね。じゃあ642番さんゲスト来てください、ゲスト、なんでこんなにかかったのか、そのもしかしてコンビニ1軒じゃなくて他のところに回ったのかっていうことがあるかもしれない。そのあたりを20分程度でちょっとお話をね、しません、とりあえずありがとうございました、この辺で終わりにしましょう、オートストップそうか、行って戻ってきたら40分ぐらい、30分ぐらいかかっちゃったのか。探したのかなこれなわかんないけど、そうだとしたらご苦労様ですなんだけど。で643、千葉だけど田舎なんだよと。あ、そうなの。30分でも遠いな、コンビニ遠いな。まあ、とりあえずご苦労さんでした。はい。まあ、 寝てからね、寝て起きて朝食ってください。てか朝軟骨のそういうやつ食うのもまたあれでしょうけどね、朝そのこの3つ、小祝のミルクと蜂蜜、まあ、ミルクと蜂蜜はまだ朝ね、まあいいかもしれないですけど、まあ厚焼き卵もいいかもしれないです。軟骨のやつはどうなのかなっていうのがあるんですけどね、はい、とりあえずそういうことで、はい、ありがとうございました。で、644回、また怖い話の朗読してほしいなって書いてあるんですけど、だって自分1000話やったんですよ、1000話。1000話やって、師匠シリーズとか、他のもわーって、だって100物語も読んでるから、実質自分は1200話ぐらいいろいろ読んでますよ、多分。うん。いろいろ足したら自分はもう1200話ぐらい分のボリューム読んでるからね。だから、他にあるのかどうかが知らないしね、もう。どっかあるのかね、そういうのが載ってるサイトは。別のところにまた百物語やってるとかね。そういうとこが あるんだとしたら、そこやるのか。で、645、1200話もやってるなら、今更10も20も誤差だよ、誤差って書いてあるんですけど。いや、誤差じゃねえけど。うん、でもどこだか正直な話、あの他に知らない、あのなんつうの、そういうのを調べてないっていうのもあるし、わからない、そのそういうサイトがあるかどうか、うん、だからどうしようもないね、自分はね、誤差だよって言われてもな。とりあえずちょっとわからないですね、自分は。はい、うん、そんな感じ。どんな感じかよくわかんないけど、はい、というわけでですね、終わりにしましょう。まあ4時半ですからね、寝ましょうね。はい、で、まあ今日だね、もう今日だけど、続き6章7章の方できたらいいなと、思います、今回はね、今度はね、うん、というわけで、終わりにしまーす。ありがとうございました。お疲れ様でした。録音の方をアップしますんで、もしよかったら、落として聞いてみてくださいと。まあ、第1章から、多分まだ消えてないでアップされてると思うので、もし興味があったら落としてみてちょうだいということで、この辺で終わり。んじゃ、では。月の日